健康生活応援番組生き生き慈恵。おはようございます、峰拓人です。
おはようございます、佐紀みのりです。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。先週に引き続きまして、東京慈恵会医科大学附属第三病院内視鏡部診療部長の池田圭一先生です。
おはようございます、池田圭一です。よろしくお願いします。
池田先生、今日は2回目ですが、先週に引き続きまして、内視鏡のお話をお聞きしたいんですけれど、はい、この内視鏡っていうのは、それを作る技術っていうにおいては、なんか日本がだいぶリードしてるっていうお話ですが。
そうですね、日本には複数の内視鏡を作る会社がありますが、全体を合わせてもう全世界のシェアは 90% を超えております。ですので、もう全世界で使われている内視鏡のほとんどは日本製のものと言っても過言ではないと思います。
そうなんですか、はい、
素晴らしいですね。 90% 国内産が世界に輸出っていう話を聞くと、すごく心強いし、池田先生はそれを使って実際お仕事されてるわけですから、やっぱり素晴らしいですか、日本の技術は。
そうですね、で日本の、そういう内視鏡を作る会社がいろんな、新しい機器を開発していきますので、それに伴って診療を今までできなかった治療ができるようになっていくと。で、技術においてもですね、日本人結構手先が器用なので、うん、内視鏡っていう細かい作業には向いてるので。
手先器用って今先生はおっしゃられましたけれど、先生自身も手先器用ですよね。
趣味でピアノもやっておりますので私はそういう面もあるかと思います、
は
い、
ピアノは、はい、外科医のために内視鏡を扱うために訓練されているわけではないですね。
そうではないですけど、3歳からやっておりますので。
じゃあもともとそれで知らないうちに身について手先が細やかになったわけですね。
そうかもしれないですね。
ですか。
ちなみに、はい、その内視鏡をされる前の先生の専門は何だったんですか。
はいはい、私は大学を卒業しまして、まず外科医を目指しまして、で外科の訓練を3年間やりました。で、それを、外科医の見習いをやっている時にですね、だんだん手術とかできるようになりますと、今だと内視鏡で治療できるような早期のですね、胃がんとかも当時は手術しかできなかったので、
切開手術ということですね、
はい、そうです。もうお腹を大きく切って、胃の3分の2もしくは場所によっては胃の全部を取るという手術をやるように今やっておったんですけども、胃を取ることによって、食事の量が減って、ちょっと栄養状態が悪くなるような患者さんも当時いらっしゃったので、そういうのでちょっとこう悩んでる時に、いろんな新しい内視鏡の今やっているような、治療がちょうど出始めだったんですね、でお腹を切らずに済みますので、おそらくこの分野今後伸びていくんじゃないかと思って、で、体に優しい治療を目指して内視鏡をやろうというふうに思って内視鏡に。
切開手術をしなければ、患者さんに負担がかからない、少なくなるというメリットがあるわけですよね。
内視鏡は人間がもともと持っている、口ですとか、大腸の治療だと肛門ですね、そういうところから患部にアプローチしますので、お腹を切開する必要は全くありません、それだけ患者さんにとっては優しい治療です、
昔は切開をして、その体力で全てを使って、その切開のための、手術で体力を消耗してしまう患者さんもいらしたわけですね。
その通りです。
それがなくなる。
そうですね。人間を家に例えますと、例えば水道が壊れました、これを、家を壊して水道を直して家を建て直す、これぐらい その患者さんにとっては負担になるものだというふうに、外科手術が例えられることもありました。今はもちろん外科手術もですね、患者さんに負担なくできるようにはなりますけど、それをきちんともともとあるドアから入って水道だけ直してドアを閉めてというのが、内視鏡の治療と考えていただけると分かりやすいかと思います。
今お話をお聞きしていると、外科の専門であったの 先生が内視鏡っていうことになると、今内視鏡の先端のいろいろスコープっていうのがついてて、そこにメスがあったりいろいろな、ありますけれど、それをこう使いこなすっていうのはやっぱり手先が器用っていうことでぴったりですね先生。
ありがとうございます、
そういう意味では手先が器用でなおかつ内視鏡ができて外科も経験されてるっていうことで、そうするとその技術を使って今度もっともっと新しい技術も内視鏡及び内視鏡カプセルっていうんですか、もうできてきたようなお話で。
カプセル内視鏡は2000年に開発されたんですけども、もともとはイスラエルで開発されまして、イスラエル の軍事技術を応用して作られたのがカプセル内視鏡の最初です。
口から飲んで、お腹を一周している間にその映像がお医者様のところに届くというシステムですよね。
そうですね。
あれニュースで見たとき画期的だと思いましたけれども、あれはどうしてイスラエルだったんですか？
イスラエルの軍事技術を応用して作りました。
イスラエルは軍事技術が高度なんですね。
そうですね、
そうしますとその他の医療技術もイスラエルが時々名前出てきますけど、
そういうことは背景にあると思いますね。
そうなんですか、
でもカプセルも画期的ですよね。
今のカプセル内視鏡で保険適用になっているのは小腸を見るカプセル内視鏡です、で小腸というのはもともと十二指腸の先でありますし、非常にこう診断が難しいところで直接見ることができなかったところなんですけど、それが直接見ることができるようになったというのは大きな進歩かと思います。で、大腸のカプセル内視鏡は1月から保険適用になりました。
大腸がんというのはどこの部分が一番件数が多いんですか？
直腸がやはり一番多いですかね。
直腸、そうしますとそのカプセルで直腸も分かるんですか？
もちろん上行結腸、横行結腸、次に下行結腸、S 状結腸、直腸と続くんですが、
ずっとカプセルが回ってくれるんですね。そうしますと今まで以上に早期発見ができるということになるんですね。
そうです。内視鏡の早期の悪性病変は症状が出ないと思っていいと思います。ですので症状が出る前にいかに受けていただけるかっていうのが大事なんですね。そのために楽な内視鏡を心がけております。
そうか、普通気がつきませんよね。症状が出てどっかおかしいっていうのはもうおかしくなってるわけですから、先生がおっしゃるようにそうすると内視鏡っていうの検査っていうのは1年に1遍2年に1遍とかそう、
いうことですか？1年に1回をお勧めしております。で、例えばですね、大腸の内視鏡を受けていただいて全くポリープもなくて綺麗な大腸でしたということになれば2年後でもいいかもしれません。ただ少しポリープがあってじゃあこれ治療しましょうと、一回そういうふうになった、ポリープがあった人は、1年ごとをお勧めしています。
その大腸の内視鏡検査とかは男性女性どちらでもやはり同じくらい必要性が高いですか？
それは必要性が高いですね。食事の欧米化とともにやっぱり大腸の病気増えているというふうに考えられておりますので、
あとお酒を飲む人と飲まない人っていうのはどうですか？
お酒で言いますとやっぱりリスクファクターとして、注意しなければいけないのは食道がんだと思います。で、食道の場合も早期のものは今内視鏡で治療できますので。
そうですか。
お酒とタバコが一番食道がんのリスクファクターですね。
ちなみにその内視鏡の検査は保険適用になるんですか？
内視鏡の検査自体は保険で治療できます。保険適用です。
で、治療は保険は効かないんですか？
今、病院でやっている検査治療すべて保険適用のものをやっております。
じゃあもう少し気楽に検査して治療していただいた方がいいですね。
もちろんです。
なんかとてもお高いっていうイメージがありますけど、そうでもないんですね。わかりました。
今の保険適用でもぐっと安心感が高まりました
やはり日本の保険制度は優れてるんですね。
そうですね、世界に誇れると思います。
あとは最後になりますけれども、胃がんの早期発見のための賢い内視鏡の受け方ということを実は後半テーマでお聞きしようと思ったんですけど、全然大 だいぶもうほとんどお聞きしてしまったんですけど、先生として付け加えることがあったらちょっとご説明いただきたいんですけど、
はい、先ほどもお話ししましたように、ほとんど症状が出ませんので、いかに定期的に受けていただけるかということが大事かと思います。私たちはそのためにできるだけ患者さんに楽に受けていただける工夫をたくさんしております。で、まあ、口からの内視鏡、それから鼻の内視鏡とありますが、まあ、できればですね、1日仕事とかを休んで来ていただいて、ゆっくりお薬を使って眠っていただいた状態で、内視鏡を受けていただくというのが、一番よろしいかと思います。
第1回目で放送でおっしゃいましたけど、眠ってる間に治療が終わったので治療費払わないよっていう保険の適用の患者さんがいたっていうことをお聞きして、すごく安心しました。やっぱりそれは安全で確実、苦痛のない内視鏡をモットーに、はい、進めている慈恵第三病院の功績ですね。
ありがとうございます。
はい、今日は胃がんの早期発見のための賢い内視鏡の受け方をお聞きしました。
はい、健康生活応援番組生き生き慈恵、この番組に関するご意見ご希望がありましたら、調布 FM 生き生き慈恵係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 443-8068、 E メールは mail@choufm.com mail@choufm.com。 お便りお待ちしております。
はい、ここで慈恵医大第三病院からのインフォメーションです。慈恵医大第三病院では平成26年1月1日より電子カルテシステムを導入いたしました。システムのスムーズな運用に努めておりますが、導入当初は操作に不慣れなことから、お待ちいただく時間が長くなることも予想されます。しばらくの間ご来院の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
この番組生き生き慈恵は調布 FM のホームページでいつでもお聞きになれます。
本日のゲストは内視鏡部診療部長池田圭一先生でした。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。